はい、それでは丸三としまして、アメリカ16日の、アメリカ株式市場の話ですが、ダウ工業種30種平均一時取引時間中として初めて4万ドルの大台をつけたということで、まあ僕のね、月曜日の今週の市況のところで、まあ、4万ドルいくか、まあ、それが注目されますねっていう話をしましたけれども、実際にですね、初の4万ドルに取引時間中つけたということですが、ただ、こちらね、終わり値としては39,869ドルで終わってしまい、まあ、一時4万ドルをつけたんだけれども、最終的な終わり値で4万ドル超えは持ち越しということになりました。インフレの鈍化、昨日の新聞解説ながら取り上げましたけど、CPI、ちょっとね、落ち着きが、アメリカの CPI が落ち着きが見えてきたということで、年内、この2024年内には、FRB が利下げに転じて、アメリカ経済、急減速を回避する、軟着陸実現するんじゃないかと。そうなるとね、景気が、まあ、上がっていくし、お金も借り入れもしやすくなるから、足元の株に対する投資のポジションを増やしとこうかしらということで、買いが広がったと見られております。午後には利益、ただその一方でね、4万ドルっていう過去にない数字をつけたっていうこともあるので、あ、ここまでいったか、一旦利益確定しちゃおうかなということで、午後にはアメリカ時間午後には利益確定の売りが優勢になり、終わり値3日ぶりに反落ということになりました。上昇続けておりましたけれども、一旦一時4万ドルを超えて、終わり値としては39,869ドルということになりました。本日、本日、日本時間で18日になっておりますけれども、アメリカの方では、17日金曜日の終わり値がどうなるのか、まあ、そこの部分が引き続き注目されるところかなと思います。ダウ平均と同様に前日最高値をつけていた S&P500 種株価指数とハイテク株中心のナスダック総合株価指数もこの日16日はですね、下落して終えたということですが、個別銘柄では朝方発表の四半期決算が好調だった小売大手ウォルマート、こちらが 7% 上昇、工業製品、事務用品の 3M や航空製造のボーイングもそれぞれ 3% 超上がったということで、株価をね、牽引した株銘柄もあれば、その反面ネットワーク機器のシスコシステムズや建設機械のキャタピラーは 2% 以上下落したということですが、今回4万ドルを初めて超えた、一時とはいえね、4万ドル突破したことを受けて、バイデンアメリカ大統領、米国の年金口座にとって素晴らしいニュースであり、アメリカ経済への自信の表れでもあると、旧ツイッターに投稿をしました。ダウ平均終わり値で大台超えはならなかったものの、4月末の直近安値 37,815 ドルとの比較ではおよそ2週間で2000ドル超上昇しているという状況でございます。まあ、改めてね、アメリカの今後の景気とか、そういったものを見ていく上で重要になってくるのが、やはりアメリカの雇用統計とか、雇用の動向、労働市場の状況とか、小売りの売上高とか、そして消費者物価指数とか、こういったものになるわけですが、5月に入って公表になった4月分のアメリカ雇用統計、小売りの売上高、こちらは軒並み市場予想を下回って、アメリカの景気どうなのかしら、先行きね、消費とか大丈夫なのかしら、でもインフレが、ね、止まってなかったら利下げとかそういう話にもならなかったしという不安感がありましたが、15日に発表されました4月の消費者物価指数 CPI、こちらの、ね、伸びも鈍化ということで、景気が、ね、悪くなったら利下げをする、それで景気を吹かすっていうことが、ね、できる状況っていうものが整われていくんじゃないかということから、アメリカ経済の過熱感やインフレ高止まりへの懸念が薄で、市場では FRB が年後半にも利下げを始めるという見方が盛り返しているという状況でございます。また企業収益もね、堅調な数字を見せているということから、株式相場全体を押し上げということになっております。アメリカの景気っていうところではね、まあ、先行きちょっと安心な材料っていうものが出てきておりますが、まあ、日本についてはね、昨日、取り上げました通り GDP がね、マイナス年利換算で、年率換算で 2.0% 減というマイナス成長で、まあ、日本の経済を、上げていくっていうことのためにはやっぱり賃上げっていうのは欠かせないよねっていう、まあ、こういったトーン論調でございますが、もう一つ日本にとってね、アメリカ以外に大きい経済 日本の景気を左右する上でも重要な市場マーケットっていうところがやっぱり中国ということになりますが、中国国家統計局、昨日17日に4月の主要70都市の新築住宅価格動向、こちらを発表しましたが、70都市の価格変化率を単純平均すると前月より 0.6% 低かったということで、低下率3月の 0.3% から拡大をしているという状況で、約10年前の2014年11月以来の、低下幅ということになり、去年の6月からマイナスが続いてしまっているということでございます。前月比で価格が下落したのは全体の 91% にあたる64都市で下落ということで、3月から7都市増え、下落都市数は2015年2月以来9年2ヶ月ぶりの多さとなり、11ヶ月連続で半数を上回る都市で値下がりしているという状況でございます。前月比で上昇したのは6都市、3月から5都市減ったということで、横ばいの都市はありませんでしたということですが、都市の規模別で4月の価格変化率を見ると、北京、上海、広州、深圳といった一級都市は前月比 0.7% 下落、それ以外のショートクラス、まあ、県庁所在地と思ってもらったりですね、例えば、四川省だったら成都とかね、ショートクラスの2級都市は 0.5%、それより小さい3級都市では 0.6% それぞれ下がったということですが、取引価格比較的自由で市場の需給を反映しやすい中古物件69都市で値下がりということで、なかなかね、新築住宅価格も9年ぶり低下率ということで、中国の経済を見ていく上でもやっぱり不動産価格っていうものね、日本のバブル経済とかでもそうでしたけれども、やっぱり不動産価格が下落すると自分たちの資産がね下がる、まあ、そうすると消費が鈍るという悪循環が起きていく、あるいは、不動産をね担保にして借り入れをしてたりとかするケースもあるので、中国の景気動向っていうものが、まあ、今後やはりより一層気になるところだなというところですね。はい、ということで皆さん、本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。